アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン17、7月の復習をお送りします。
いかたーい、岡本智也アビクベヘアン。おはようございます、岡本智也です。
いかたーい、原田圭介アリクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
いかたーい、皆さんおはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年度のラジオ講座ではサマニ方言を学んでいます。岡本智也さんと原田圭介さんはアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシマクラブの先輩と後輩で、共に学び合った仲です。現在はビラトリ町内に住んで、アイヌ文化の伝承に関わるお仕事をしています。さあ、今週は7月最後の週ということで、復習になりますね。
はい、
それでは皆さん参りましょう。
ウトゥラのアリキアンの一緒に頑張りましょう。
7月の復習、レッスン14、疑問の表現丸4、タンペネプタン、これは何ですかを学びました。それでは例文です。シネプタンペネプタン。
1、これは何ですか。
トゥタンペイタネ。
2、これはお盆です。
レッタンペテクンペネヤ。
3、これは鉄鋼ですか。
イネッヘンネタンペマタンプシネ。
4、いいえ、これはハチマキです。
今回紹介したこれは何ですかという疑問の表現なんですが、ほとんどの地域ではネッ、何という単語を使います。サルチトセではヘマンタという単語を使います。このネプというのを覚えていただきたいです。
はい、はい、ここではこれは何ですかという疑問の表現を学んで、身近にある机の上にあるもので練習もしましたね。
はい、それでは練習してみましょう。
はい、
原田にしぱ
ほう
タンペネプタン。
あータンペカンピね。
うん、ピリカ。
おーピリカ、
これは紙、
紙、
紙です。
紙のことはアイヌ語でカンピ、
カンピと言います。
うん、かわいい。あ、いやいらいけれ。
じゃあモナミカッケマ
ほう
タンペネプタン。
タンペワッカね。
うん、ピリカ。
おピリカ、
お水ですね。
そうですね、ワッカ、お水です。ピリカです。
はい、やった。
うん、
こういう風にいろいろ身近にあるもので使えるので、
うんうん、
ぜひ使ってみてください。
はい、
例文に出てきた板というものは木製の平たいお盆状のもので、表面に思い思いの文様を彫刻刀で施していきます。またテクンペマタンプシは鉄鋼とハチマキなんですが、もともとは男性が狩りに行く際に手の甲を守ってくれたり頭に巻いたりとしていました。それは女性から男性へ送られたものです。レッスン15では自然の薬の話丸1を紹介しました。それでは例文です。 しね、はぽ、くおむけかんべべね。
1、お母さん、風邪をひいてしまったよ。
と、やくん、たんぺくやん。
2、じゃあこれを飲みなさい。
べ、たんぺえくこなに、えとて。
3、これを飲むとすぐに治るよ。
いね、そんのしゅうふみ。
4、とっても苦いな。
レッスン15では、音や匂い、味、そして体で感じる感覚などを感情を込めて表現するときには、最後にふみという言葉を加えます。ここでは味がとても苦いことを表すのに、損のしゅうふみと言いました。とてもおいしいのようなときには、損のけらんふみ、とってもおいしいなというふうになります。
このふみをつけることによって、その感情であったりがより豊かにこう表せれる言葉なんですね。
はい、はい、その通りです。
例文の中に出てきたこの風邪薬なんですけれども、とっても苦い、どんな風邪薬だったんでしょうか。
はい、風邪に効く植物は夏ハゼという植物を煎じて飲むといいようです。方言では男山と言うそうです。他にもよもぎを茎ごと鍋に入れて、その湯気を吸い込むことでたくさん汗をかき、風邪が治るようです。よもぎはお祓いに使ったり、匂いによって悪いものが近寄ってこないと言われていて、村の入り口に置いたりと、たくさんの役割があった特別な植物です。
よもぎはよくこう健康にもいいということで、はい、まあ、よくお餅にも入ってますけれども、うんうんうん、お茶だったりとかいろいろありますよ ね。
そうですね、
今でも大事に使われてます ね。
はい、このアイヌ文化でも風邪の時に使ったり、魔除けとして使ったりと、本当に特別な植物だったそうです。
はい、
野谷、よもぎは野谷と言います。自然の薬の話は、熊谷かねさんが岡本由美の伝承という本を出版したので、それを参照しています。岡本由美さんは、私の曾祖母にあたる方です。
コラムでは木肌の実のことをご紹介しました。シケレペの実、木肌の実ですね。これがとてもまたこう苦味があって不思議な木の実なんですよね。
そうですね、柑橘系なので、こうちょっとみかんのような味もするんですが、ピリッという辛いような苦いようなそういった味がするシケレペ、木肌の実ですね。
うん、
そのシケレペの実を胃が悪い時に胃薬として使われていたり、あとはシケレペは、ラタシケという混ぜにアイヌ料理に入れて食べています。
このラタシケ、どういうものか知りたい方は、アイヌ民族文化財団のアイヌ語動画講座という YouTube チャンネルで、熊谷かねさんと先生がラタシケップを作っている動画がありますので、ぜひご覧になってください。
レッスン16では、自然の薬の話マルニューをお送りしました。それでは例文です。しね、あちゃ、サルカニあんな。
1、お父さん、サルカニがいるよ。
と、サルカニアナ、アンコロイタアリ、ホロカレアリ、アンイェプネ。
2、サルカニはアイヌ語で、ホロカレイェプ、ザリガニというものだよ。
レ、おはいね。
3、なるほど。
いね、くすびねかいあんえいわんけっね。
4、薬にも使うものだよ。
サルカニとはザビガニのことで、ザビガニはアイヌ語でホロカレイェプと言います。
とても面白いこうお話でしたよね。
うん、
分解すると、逆さまに這うもの
はい、
になるということで、こう逆に進んでいくから、うん、ということでしたね。
そうですね、
うん、
私の曽祖母の岡本由美さんはザリガニを潰して肺病に効く薬にしていました。
コラムでは塩と、について教えていただきました。最近こう聞きますね、塩と茶というお茶になっていますよね、うん、
はい、結構身近なアイヌ料理というか結構身近にあるものだと思います、塩と茶、
うん、和名はナギナタコウジュという植物で、あのウポポイなどでもその塩と茶がお土産で売られていたり、うん、こうお土産にもなるし、こう親しみやすく、また香りはね、こうハーブのような感じで飲みやすいですよね、
うん、そうですね、あんまり癖もなく飲みやすくて、アイヌ料理では、サをお粥にして食べていました。エント茶は風邪をひいた時などそういった時に飲んでいました。
うん、今回こう自然の薬のお話というのがとても興味深くて面白かったです、う
ん、面白いです ね、 ね、なんか木とかがね、あの薬になるのは結構聞いたことあるんですけど、こういうザリガニとかなんて言えばいいんだろうな、昆虫でもないですけど、そういうものも薬として使ってたんだなっていうのを知れて、うん、今回はとても勉強になりましたね。
はい、
これで7月の復習は終わりです。8月も頑張っていきましょう。
はい、
ウトゥラのありききアンノ
ー、ウトゥラのありききアンノ
ー、8月も頑張りましょう。それでは今週はここまでです。来週はレッスン18、まるまるをまるまるしようの表現をお送りします。
さてアイヌ語ラジオ講座のテキストは札幌 STB の本社受付と道内の STB 各放送局でお配りしています。番組ホームページからダウンロードができますので、ぜひご活用ください。ホームページではポッドキャストで過去のレッスンを遡って聞くこともできます。いろいろな先生の講座がありますので、ぜひお聞きになってください。熊谷かねさんのレッスン、さまに方言も聞くことができます。平成18年度の2006年の4月からのレッスンです。テキストに関するお問い合わせなどは公益財団法人アイヌ民族文化財団、電話番号011-271-4171番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。富谷先生への感想や励まし質問などもお寄せください。メールアドレスは ainu@stv.jp です。アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。富谷先生への感想、励まし、質問もお待ちしています。それでは富谷先生、原田くん、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレ
ー、パクノカパセノポイヤイライケレー、ここまでです。ありがとうございました。ついうぬからんのー、またお会いしましょう。
ついうぬからんのー。